垣別院テレホン法話です。今回は本巣市光明寺堀恵信さんがありがたいねと題してお話しいたします。
お葬式は亡くなった人のために行うのではない、残された人のために行うのだという話を聞いたことがあります。それは残された人が大切な方の死を通じて何を感じ何を受け止めるのかが大切であるということだと思います。昨年私の祖母が亡くなりました。満94歳でした。いつもニコニコしていて、決してわがままを言うことなく、口癖のようにありがたいねというそんな祖母でした。周囲の方からは長生きできてよかったねとお声掛けをいただきました。確かに平均寿命からすれば比較的高齢ではあったものの、私が生まれた時から一緒に生活をしていた祖母でしたので、年を重ね病を患い死を迎えたわけですが、私にとっては突然亡くなってしまったという感覚が強くありました。葬儀を終えた時、8歳になる娘が作文を書いてくれました。ばあちゃんが死んだ12月24日、私は学校から帰ってきてその話を聞いて大泣きした。いっぱいたくさんの涙がこぼれ落ちた。ばあちゃんは呼吸をしていなかった。私は今までのばあちゃんの写真を見た。どの写真もにっこりしていた。若い頃も、年を取った頃の写真も全部にっこりしていた。すごいなぁと私は思った。12月28日、お通夜が終わった。ばあちゃんは化粧をして棺に入っていた。棺の上にはいろんな写真が置いてあった。いちご狩りや家族写真が置いてあった。そこで私はお参りをして部屋に行った。12月29日、今日ばあちゃんとお別れをした。お花を置いた。棺の蓋を取ってもらって顔を触ってみた。ばあちゃんの顔は冷たかった。ばあちゃんを見ているとき、みんな泣いていた。みんなが泣いているところを見たとき、私も涙が流れてきた。霊柩車でばあちゃんは言った。心の中で、ばあちゃん、今までありがとうと言った。いつもニコニコしていることの素晴らしさや偉大さ、手を合わせてお念仏を唱える姿、ありがとうという心、そして人は皆死を迎えるのだということ、祖母の死、お葬式をご縁として、さまざまなことが残された我々に伝わっているということを、娘の作文を通じはっきりと確認することができました。ふとすると分かったつもりでいる私ではありますが、何事も当たり前ではないということをかみしめながら、祖母のようにありがたいねと言える人でありたいと思う今日この頃です。